ヒデのリトルラジオ第498回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第498回、収録しております本日5月の20日土曜日、時刻まもなく9時半といつものお時間から始めております。この1週間随分と、暑さにやられた1週間、特に今日などは、かなりな高温になっておりましたけども、皆様のお住まいのところいかがだったでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもの、長良川にかかります、まあ、いくつか橋あるんですけども、そのたもとにですね、まあ、これもいく箇所か、温度表示をされているところがあるんですけども、私が見たピークが34度というのを見ましたね。
あ、いい感じですね。
はい。
もう34度ですか。
34度。
ほう。
夕方で27度ってなってましたね。
あ、そうですか。
はい。
もう夏が来ましたね。
もう完全に酷暑日という感じで、車内というかね。
大変でしたね。
はい。全国的にもかなりいいお天気だったそうで、北海道札幌なんかでも30度を超えたという、そんなニュースも見ましたし。
それはまあ大変ですね。
はい。はい、先ほども高山も30度超え。
郡上八幡じゃなかった
でしたっけ？
32度。
はい。
はい。
各地かなりな高温になっていた。まあ、日本海側はもっとひどかったみたいで、フェーン現象などの影響でね。あとは、都市部は、高化学スモックというのが発生しやすくてね、これだけ天気がいいと。
はい、
まあ、明日もこの天気続くようでして、明日はさらに、局所的には35度近くにという、とんでもないことになっておりまして。
ああ、大変ですね。
はい。かなりこれ多分日本海側の方が暑くなるんじゃないかなというような、そんな予想も出てますけども、はい、山形とか福島とかでも、32度34度と、そんなような、本当に場所によっては35度というね、もう本当に酷暑日ですよ。こういう話をしてると、あ、そういえばまだ梅雨はまだだったんだって感じがしますけども。
だってまだ5月20日でしょ、
ね、
まだまだですよ。
前回でしたか、沖縄方面が梅雨入りしたって話はしたと思うんですけども、なんだか梅雨をすっ飛ばしてすでに真夏になってしまった、そんな、ね、感じもするこの夏ですけれども、季節が進みますといろんなものが変化していくという話を毎回してますけれども、今年一時期騒がれましたポテトチップスのジャガイモ不足というのが、
はい、
もう間もなく解消されるというお話が出ておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、ジャガイモの収穫がですね、九州の方からもう始まってくるらしいんですね。で、ジャガイモっていうのは今チラチラと見ましたら、大体2回取れるらしいんですよ。
ほうほう、1年に、
うん、で、それの最初が九州の方がもうすでに収穫時期に入ってきて、新じゃがの時期になってると。で、これから大体8月ぐらいまでにかけて北海道でも取れるようになって、で、今度また、また南から10月ぐらいから2回目の収穫が始まるっていう、そういう植物らしくてですね。
でも、ジャガイモがないからポテトチップスできないって言ったのは、カルビーが単純にジャガイモ輸入したいから騒ぎ出しただけでしょ。
まあ、それも一説にはという言い方しかできないじゃないですか。
うん、
ですけれども、国産の国内のジャガイモ不足というのは、とりあえずこれで、解消されるということになっているようです。ただですね、まあ、これで収穫ができるようになったんですけども、それでもジャガイモの約8割が、日本の、ね、生産量の8割が、北海道に、で取られるということですから、まあ、なかなかその辺の、ポテトチップス不足どうなることやらという感じはあるんですけれども、まあ、天候などに大きな混乱がなければ9月頃には、まあ、ポテトチップスの生産流通量も通常通りに戻るというような発表もしているようですからね。ちょっとポテトチップス競争局みたいな形で、いろんなニュースになりましたけれども、まあ、一旦ちょっとこれで戻るんじゃないかというような、そんなニュースも交えながら今週もお話を進めていきたいと思うんですけれども、今週も 一週間、ね、暑い一週間でしたが、いろいろありました。冒頭、あけみさん何か気になる。
冒頭ですか、
はい、ニュース。
また、キム・ジョンウンさんがやらかしてくれましたね。
うん。
なんか、バコーンって打ち上げたみたいじゃないですか。
はい。
何をやってるんですかね、あの人は。
まあね、このあたり、本当に北朝鮮の孤立化というところでは、どうなんだろう。これも前も完全に私的な思いで言うんですけども、
はい、
何の根拠もなく言うんですが、やっぱり俺はどう考えてもあのお坊ちゃんを楽しませるというか喜ばせるため、いわゆる周りの人間の点数稼ぎでやってるっていう部分がかなり大きいんじゃないかと。
点数稼ぎでさ、
うん、
そんなバカなことして楽しいんかな。
だってあの国内で自分の地位が確立することが一番なわけじゃないですか、周りにいる人たちってのは。ってことはやっぱりあのお坊ちゃんに気に入られないとそこには い続けられないわけでしょ。逆に言うとあのお坊ちゃんに嫌われた瞬間にどんどん静粛されていくっていう現実も見てるわけじゃないですか。
まあそうなんだけどさ、うん、まあその発射のその誰がそういう風に発射したかとかってのはさておき、うん、まあそこそこの技術力っていうところをやっぱりちょっとバカにしちゃダメだよねっていう、うん、そこなんですけど、うん、あれが万が一人間のいるところに落ちてきたら人間は死ぬわけなので、うん、それがね、侮れないかなという、うん、騒いでさ、なんか抗議とか言ったってさ、そんなもん通用する相手じゃないわけでしょ、うん、だからね、いつか人的被害が出たらね、ちょっと怖いんじゃないかなと思って、うん、いい加減にしてほしいんですけど、
うん、だからまあさっきの話に戻りますけど、そのこのタイミングがどうとか、今のこの瞬、ここで打つのはどうとかっていうようなことは、割といろんな、評論家が後付け的な感じで話はするんですけども。
なんか2チャンネルでさ、北朝鮮のラジオのなんか解読して予言当てた人いるらしいね。
うん。
なんか結構今日の朝のテレビの見方で言ってたよ。うん、なんか話題になってたらしいよ。うん、結構日にちぴったり当てて、時間もいいとこまでやってたんやと。うん、
ですから、まあ、私の見方なんで何にも、ね、根拠もあれ裏付けもないんですけども、意外とそういうことなんじゃないかなっていう気はしますけどもね。
そんなことでさ、世界は、ね、世界ってかアジアっていうか日本だけはさ、嫌な思いをしてるわけよ。そんなことする人がいるからね、うん、本当かなわんよね。
このあたりの話、今日もラジオで厚切りジェイソンって知ってます？
知りません。
日本に行ってる、まあ、日本のいろんな風習がちょっとおかしいんじゃないかっていう芸人さん兼、まあ、IT の方でも有名な人なんですけども、その人が話をしてて、アメリカはじゃあどう見てるんだ、北朝鮮なおかつその中東を両どう見てるんだっていうと、やっぱり両方とも遠い国だっていうふうに。
そりゃそうでしょう、関係ないよ私たちがさ。
ただ、
う
ん、ただここに来て北朝鮮がアメリカ本国に届くような飛距離の持ってる性能のミサイルを手にしたっていう情報も国民は割と知ってると。だからそれに対してはかなり脅威に思ってるっていうことが、いわゆるまあアメリカの一般的な考え方。
でもさ、脅威に思ってるけどやっぱり距離感がある分、うん、ちょっと私たちの危機感とは違うよね、うん、やっぱりね、うん、それは届くかもしれないけど、確率論で言ったら日本とかの方が先にやられちゃうわけなので、うん、ね、まあ、多少は知っててもらっていいけど、どうせみんな遠い国のことだからね、隣近所が迷惑を被るのよ、こういうのは、うん。
まあ、このあたり、北朝鮮の動向というのは本当にちょっと四面楚歌になってるんじゃないかっていう感じは見て取れるんでね、中国ロシアからも見放されてて、今後まあ、本当にあのお坊ちゃんの機嫌次第でどこまでどうなるんだろうって感じはしますけれども、
はい
はい、今後もちょっと注視が必要な感じはしますよね、
うん、そうだね、
はい、そして、まあ、ことほぎのニュースが流れましたけれども、眞子さま、
はい、
ね、ご結婚というかご婚約の 方向へということで、随分とこう情報というかニュースの方が先走っちゃった感じがあって、宮内庁も対応に苦慮しているという感じで、
あ、誰かがリークしたんでしょ
う、うん、まあ、選ばれたあの海の王子も、
はい、
一応記者会見はするもののね、 宮内庁的にもまだ正式発表何もしてない状況なので、
はい、
とはいえ、まあ、事実は事実として、ね、ある話なので否定することにもできないけれども、逆にこう具体的なことは何も言えませんっていう感じで、はい、まあ、あれしか言いようがないよねっていう感じはするんですけれどもね、うんうん、まあ、とはいえ、ね、我々眞子さま本当に小さい頃からというか生まれた時から知ってるというか、はい、はい、今日のテレビなんかでもそういう言い方をしてましたけども、本当に我々世代にとってはもう姪っ子一個みたいな感じになってます。
まあね、勝手に思ってるけどね、
はい、眞子さまがね、もうそんなお年になったのかと、そんなような、考えひとしおではありますけれどもね。どうですか、王子様ルックス的には、雰囲気とか、まあ、
いきなり時の人になっちゃったからかわいそうだよね、うん、メディアもさ、一般芸能人とは違うんだからほかっといてやれよと思うんですけど、
うん、うん、まあ、ということと、あとはどうです、女性の目から見て王子様はどうですか、まあ、言動とかルックスとかいろいろ、明美さん的にはどうですか。
いや、なんだっけ、海の王子ですごいしつけされたんだってね。
ああ、
立ち振る舞いとか、お辞儀の仕方とか礼儀作法は徹底的にやられたって、うん、その講師の人が言ってたので、はい、その成果が出ててよかったんじゃないでしょうか、はい、と思ったんですけど、うん、まあ、でも大変だよね、その家族とかさ、友達とかさ、うん、メディアが押しかけてわーわーわー言うわけでしょ、
うん、
ほかっときゃって芸能人やないんやからと思って本当に思うんですけど、うん、
ね、マスコミ批判ではなくって、
うん、
あの人の人柄、まあ、ちょころっとあれだけ見ただけですけれども、どんな風に思いましたかっていう、女性目線から。
爽やかでいいんじゃないですか。
そういう意見が欲しいだけです。
あ、いや、勤務先の人も大変だよとか思って見ててさ、ねえ、うん、大変だよみんな。本当に通勤もできなくなっちゃうじゃん。
まあ、ね、ある程度、ね、その辺は
含め、でも正式発表があってからああなるんだったらいいけどさ、誰かがリークしてあんなみんながいきなり大騒ぎしたって困るよね。
うん。
てか、でもさ、普通に大学通って普通に恋愛できる眞子さま良かったねって思ったんだけど、
うん、
うん、
まあ、既得学大学でしたっけ、
キリスト教の、ね、ICU でしょ、
はい、うん、に行ってうんぬんみたいなね、なかなか今それで眞子さまでかなりこうやってね、盛り上がってますけども、ただあちらのお子様はまたちょっと登校拒否してるらしくって、この連休明けからもも
うさ、どうせ女の子嫁に行って外に行く人間やで、まあ、他とけいいやんって私本当に思うんですけど、
うん、
今の現行ルールで言うと別にね、お嬢様方はね、もうみんな一般人になり下がるわけでしょ、いいんじゃない、他とけば、そんな騒いだってかわいそうじゃん、
な、騒ぐというか、うん、なぜそうなってるのかというのはやっぱりね、どこかに問題があって、
普通にさ、普通に考えたら普通にまともに楽しい学園生活を送れる方が私は難しいと思うよ。
うん、
人間として。人間、こうやってさ、いろんな上流階級のお坊ちゃまとかお嬢様が通ってる学校に行ってるとは思うんだけど、うん、普通の人間の感情として、ああいう特殊な、生い立ちの特殊な家の子がそこにいて、その SBA がゾロゾロついて特別扱いされる子が常時いて、その子が普通に学校生活を送れるって普通考えられないじゃん、人間って意地悪いもん、
うん、
基本的にいろいろあると思うよ、うん、本人も大変だけど周りも大変だと思うし、先生だって腫れ物扱うようなものだと思うし、みんなが大変だと思うよ、ねえ、で、あの、小母親がアイフでしょそらあんた周りみんな大変だと思うよって思いませんか。だってさ、もし自分が通ってた学校にそういう特殊な人が入ってきたったら、やっぱりみんなやりにくいと思うもん。いろいろあるって人間だから、そんなもんさ、なんかもっとさ、昔みたいに身分の差がはっきりしてて、あら人神のお嬢様だからもう絶対もう神みたいなもんだぐらいの世の中だったらまた違うと思うけど、今みんなさ、人間は平等の世界でしょ、
うん、
そこにポッと入ってきてさ、 SP がいてって、母親がべったりでって言ってさ、特別扱いされたって、そりゃみんな面白くないやろって。
面白くないというか、ね、
私は思うんですけど、
なんかかなり本当に昭和天皇から、まあ、今の平成天皇になって以降かな、うん、まあ、そのあたりから随分とその宮家に対するこの周り の、はい、振る舞いとか、
はい、
いろいろ随分とこう、まあ、柔らかくなったというか、まあ、 こっち側に近づいた、近づいた感じはするわけですよね。
まあ、そうしなければしょうがなかったんだよね。うん、だいたいアメリカは天皇家潰して、宮家だって全部ぶつぶしたかったのはあれだけ残したやつなんだから、うん、だからもう天皇制だってアメリカを廃止させたいぐらいの勢いだったわけなんでしょ、うん、
だから、その辺で、まあ、マスコミなんかも若干そういうのは勘違いしてね、お声かけたりするシーンがあったりとか、うん、なかなか、まあ、今まで見れなかったような、その宮家のね、方々の、行動ってのはあるんでしょうけれども、まあ、今女系天皇とかっていうこともまた改めて議論にもなってるようですし、ちょっとこのあたりでもね、やっぱり、
まあ、とりあえずさ、私は女性宮家残したらいいと思うんだけど、とりあえずアメリカの勝手な都合で旧宮家にされてしまった人たちをまた復活させればいいんじゃない？血統は正しいんやで、
うん、まあね、そういう意見もあります
それが一番いいと思うよ、ね、で私別にさ宮家として残して一般人みたいな一般人とその天皇家とかのその公務をやるんだけれども別にそのまま婿さん取って残ればいいと思うんやって、うん、やっぱ支える人は必要じゃない、
うん、
日本国民みんなが天皇家潰して亡くなればいいと思ってるんだったら別だけど残したいんであれば、うん、やっぱりある程度残せるようにしとかないといけないと思うし、うん、まあいいんじゃない旧宮家復活させれば、うん、だってあれは日本人の意思じゃなくてアメリカが勝手に潰したんだもん
またそれと、現在の今上天皇がね、まあ、退位ということで上皇という形の地位になると、
はい、もうさ、もう80歳も過ぎてあれだけの過密なんだから、はい、もういい加減さ一人の人間としての人間らしい生き方をさせてあげてほしいんですけど私は、
う
ん、
まあ当然普通のねそういった地位のある方ならそうなんでしょうけどもただまたちょっとそことはだからといってすぐにはいじゃ あの息子ねっていうわけにもいかないところが
いやでもなんかがあればそうなるわけでしょ、うん、だから元気なうちにちょっと楽させてあげたくない、
まあ、ですので今国会でなんとかねその法案が成立するんじゃないかという方向で、来年あたりに、そちらの方がね、まあ代替わり、まあ、言い方は違うかもしれませんけども、というようなことになるのかなという、そんな流れでちょっとここに来て、まあ、宮内庁絡みのニュースがね立て続けに入ってきましたけれどもはい、まあ、とにかく、まあ、まずは眞子さまの件に関しては、まあ、喜ばしいことであるんですけれども、ただ周りがね、ちょっと異常に騒ぎすぎた
というか、ね。買っとけよってことだって。
うん。うん、まあ、もちろんその人物がどういう人物で、どういう経歴で、で、どういうね、趣で、喋り方でって、それは興味があるにはある。
でもやっぱりさ公式発表があってさ公式会見の場で聞きゃいいことであってあんな勤務先まで押し寄せてドヤドヤ言ってあんな時間作らせてってやっぱりちょっとマスコミって嫌よねって思うよね、
うん、まあでもそれが我々国民が見たがっていたものってものの一つもあったりするわけでねはいさて、まあ、いろんなニュース飛び交っておりますけれどもツイッターというか、YouTube の方でリアルタイムご覧いただいてますジャクソムさんそしてサトシさんこんばんは
こんばんは、
ジャクソムさんアメリカはミサイルが居住地域に着弾するのを待っている節があると自分は考えています弾頭が何もないミサイルだとしても居住地域に着弾すれば攻撃の大義名分が得られますし、まあ、我々からするとたまったものではありませんかということですけどねこの居住地域っていうのはアメリカだけではなくって
別に韓国でも日本でもどこでもいいのよ、
う
ん、
ということですねいわゆるまあ同盟国のまあどこか
に人的被害が出たら攻撃できるぞと、うん
まあ、人的被害まで出なくても多分その土地的なところ海ではなくってその地上に着弾した日には、
まあ、地上に着弾したら限りなく人に怪我が何かが起こるリスクは高いよね
ないと思いますよ
そうかな
だって日本の森林の面積って知ってるでしょ
そういう時に限って海が原発の上とかに落ちるんだって
なわけない
そういう時に限ってさ人口密集地とかさ新潟の駅とかさ人の多いところに落ちるんだって、
うんまあちょっときっかけ待ちという感じはありますよね
まあだからさいろいろアメリカの軍隊とかが北朝鮮包囲網を張って動いてるけれどもやっぱ先に手出ししたら国際的に非難されるから、うん、まあ言い訳が立つきっかけを待ってるんだろうねやるとしたら、
うん現在も、様々な艦船がね、まあ、日本海付近に集結しているという、まあ、あと目に見えないだけで潜水艦あたりもかなり来てるという
すごい来てるんじゃない、
はい、
中国包囲網やってついでに
という感じもありますが、うんそしてジャクソンさん元号で呼ぶのは、これは記号でいいのかな符号かなごめんなさい、まあ、とも言い難いと とも言えるので、亡くなられてもおらず退位もしていないので今上天皇というのが妥当かという話ですね。まあ、ですので どういう名称で、まあ、どういう、ね、肩書きというか、ね、言葉で、お名前を呼ぶのかというのはなかなか議論がまだ今、まあ、今のところ上皇というような感じ
が、ね、でも今日もさ、うん、天皇陛下のお仕事って元旦は600名の人が挨拶に来るからそれ立ちっぱなしで挨拶受けるとか言ってたじゃない、うん、私たちでもさそんな600人勘弁してよとかって思うのに、陛下ずっと80歳を超えたからで直立不動で挨拶を受けるわけじゃない、うん、ああいうのを見るとやっぱりもうちょっと軽減させていいんじゃないのって本当に思うよね。うん、うん
あのね、まあ、その様子見てましたけれども、多分各国の大使レベルが全て来るでしょうし、はい、もちろん、どうなのかな、県レベルでも行ったりするんでしょうかね。
どうですかね、う
ん、まあ、いろんなところからいろんな様々な方が、まあ、多分厳選されての600名だということでしょう
か。まあ、それはそうですけど、みんな行きたくてしょうがないと思うし、でも外国の人さ、元旦から働けるかと思ってるんじゃないの、うん、と思うんだけど、うん、まあ、それでもあんな直立不動でさ、他の皇族の方々もさ、一緒にそれ立ってるわけでしょ。それはさ、華やかに見えるとこしか私たちは見てないけれども、大変な仕事だと思うよ。う
ん、なんか、あの、一列並んで、一度起立で。
そんなにいいやんね。
はい、じゃあ解散
で出席者一同って紙でペーって書いてさ配ってさはいはいはいはい了解でそんなにいいやんね、は
い、まあそういかない
のがそれでさ簡略化することも考えないかんて
象徴天皇と言われるゆえんだったりする
わけです。そうだけどさ、
はい、先ほど私読めなかったの、死後というんですね。元号で呼ぶのは死後というふうですね。あとは、根性と呼んでましたけど近情ということらしいです。失礼いたしました。はい、さとしさんはいきなりですが明日のために寝ますということでございます。
はい、おやすみなさい。
はい、また明日も関取り。
そうですね、頑張ってください、はい、明日暑いっすよ。
暑いっすよ。
暑いっすよ。
いろいろな話題ございました。もうちょっと軽くないんですけども、あの気になった話としましては、これ先週多分ギリギリニュース的には間に合ったのかなと思ったんですが、先週お話ししてないんで、あの広島警察署の署内の金庫から約5000万円が盗まれたという話は、あけみさんご存知でしょうか。
あ、そんなにお金あるんだと思って感動しました。まあ、5000万も持ってるんだって。
あれですよ、プールしてる金じゃないですよ。
いや、そうなんだけど、いろいろな事件絡みのお金が5000万もあったんでしょ、うん、すごいよね、そんなに警察って金あるんだとか思って。いや、
ま
あ、
だからたまたまですよ、
うん、
事件絡みで証拠品として押収していたお金がね、そこの金庫にあって、まあ、一応2つダブルロックみたいな形にはなってたらしいんですが、このゴールデンウィーク期間中ではないかと思われて、そこから現金がなくなっていたと。
そりゃ警察内部だからバリバリ防犯カメラとかがあって指紋とかも取りまくりで完璧に探せるでしょ
ということですけれども、まあ、今のところまだ捜査的には難航している感じはありますよね。
発表してないんじゃない、恥ずかしくって。
いや、だから、ああ、まあ、もうでも内部の犯行ってのはほぼほぼ間違いないと思いますけどもね。
わからん、出入りの業者かもしれんよ。
どうやって取るの、それを。
わからんよ。内部犯行ってさ、公務員が5000万も盗んだいから盗んだのとかと思うとさ、立ち悪いよ。犯人かもしれんよ。警察に捕まってた。
これ聞いてて思ったのが、うん、あ、昔そういえば踊る大捜査線でこんな話あったなと思ってね。
本当？
あの刑事のその大部屋みたいなのが、はい、わーってみんな盛り上がってる中で、うん、こうおい俺のあれなくなっちゃってるよみたいな話で、全然外部の人間、確か
宅急便の人じゃない、宅配便かな、
いや、あのね、
カエルの
コスプレしてる人なんです
よ。あ、そうなの。
うん、警察官の格好のコスプレを着た人間が入ってってそこから金品を取ってたっていう、そんな、会があったような、つぶやき二郎さんだ確か、
う
ん、ありましたけれども、まあね、あのこれ以上にないこう泥を塗られたというか。
でも5000万って結構の量じゃない、こっそり胸ポケットに入れて持っていける量じゃないよ ね、
5キロぐらいだった。
5キロでも傘そこそこあるでしょ。
結構もちろんありますよ。
アタッシュケース1個分ぐらいはあるよね。
半分ぐらいです。
半分ぐらいかね、うん、それでもこっそり持ち出すにはちょっとバレるよね。だから
別にその内ポケットに入れてポッて持ってくれるような金額じゃないですね。
そうだよね、うん、じゃあそこそこあの単独犯なのかな、複数犯なんじゃない、もしかしたら見張りとかやっぱいるでしょ、そんなこそこそ入れる間にさ。
まあだから夜勤の間とかね、当然その
一人ぼっちの夜勤の時、
まあ、あれ考えられますよね。
でもさ、5000万盗んでさ、目先5000万で暮らしてるけど、一生さ、犯人として、公務員としてのさ、なんだ、退職金もなければ、年金もなければ、もう身分もなくなってさ、5000万のためにさ、公務員の身分捨てるって、ちょっと、バカだよね。
まあね、その犯人がどういう風でどんな事情なのかは、まあそれはいいじゃないですか、置いといたとしても、はあ、その警察署内のね、それも金庫の中から
そんなもんだって、安全だと思うからそういう風になるんだって、うん、
どんなルパン三世って感じもしますけれども、
まあしょうがないんじゃない、
はい、かなり広島県警にはクレームのこうメッセージが、
それってさ、押収品の5000万ってやばいお金なの、誰かに返せれる、返さないかんお金とか、そういうふうなの、
まあ、一応その証拠品として預かってたっていうことですから、その経過が確定したんであれば被害者がまあ均等で配ったり、まあ、いわゆるそういうことになるんでしょうね。
ごめんなくなっちゃったって言って返すのもできるのかな、できんのよね、ないでね、うん、
意外とまあこれ今回は現金で5000万って金額だったんで大きく報じられたんですけども、ちょこちょこあるんですよね。例えば資料室とかそういう保管室に置いてあった、証拠品がなくなってしまったとか、昔だったらその薬物大麻的なものとかマリファナがなくなってしまったとか、もしあとはもっとずさんな管理をしてて捨ててしまったとかっていうことはちょこちょこニュースで聞いたりもすることあるんですけども、ちょっとね今回は金額が金額ですし場所が場所ですし、
5000万ね、
はい、
まあその5000万もね警察の落ち度とはいえね、私は福岡の3億8000万が未だ見つからないっていうか解決しないっていうのは不思議でしょうがないんですけど、うん、ね、
今週そちらの方は車が見つかったというような進展はありましたけれども、
見つかったっていうかその被害者の行動をずっと前の日から見張ってたっていう報道があったんだよね、うん、
いわゆる道路につけられてる、ナンバーを読み取るカメラ、はい、こちらの映像解析をして一応、横浜から、
はい、
高速道路乗ったという前日に、そういうのと、それとその、その現金輸送車かなんかの後ろをつけて、あ、現金輸送車、
その被害者の、
うん、後ろをつけてたというようなそんなことは出たんでしょうけど、 もちろん警察内部的にはもっと詳しい、まあ、いろんな資料では、ね、
出して支障のない程度ではその程度らしいですけど、うん、まあ、被害者の方元気ですかね、
ただ
それが心配なんですけどね。
その本当にそこまで、ね、あそれだけ白昼堂々でそれほど計画性があったと思えないような、
いやあるでしょやっぱり、
いやでも渋滞に捕まるとかっていう
の
は
運転は粗末やけど、うん、その前の強奪はやっぱり計画性あるんでしょ、
だからそこですよ、すごいちぐはぐなんですよ全てが、そこまでやってるなら逃走経路、
強奪と運び屋が別なんじゃない、
だから逃走経路とかも時間帯とかも考えればあんなさずさんにさ捕まってるとか強引な割り込みして鳴らされるって注目浴びるとかってさ、
でも強引な割り込みしたって逃げ切ったんだから立派なもんじゃん、
だから で逃げ切ってるから
そこで捕まったらお粗末だと思うんだけど、うん、それでも今のところ逃げ切ってて行方が分からずお金も見つからないわけでしょ、
うん、だからこそその本当にそういった意味でちぐはぐな感じがずっと、うん、こうつきまとうなという感じはします。
まあでも私が心配なのは、まあ、会社の金が盗まれるのはあれだけど、その被害に遭った方の精神状態と今元気でお勤めしているのかって、その辺がすごい心配なんですけどね、うん、どんなもんですかね、
うん、ジャクソムさんから5000枚の大きさですね、猪瀬さんの百条委員会の時発泡スチロールの塊だったので入らなかったけど、ピン札でも出なくてもバラバラならあのバッグにほとんどが入りますから、意外と小さいスペースしか占有しません、ピン札なら1センチのが50個なのでもっと小さくないですという風ですね。まあまあまあ、とはいえこうね、なんか
胸ポケット1個ずつってわけにはいかんよね、
う
ん、
という大きさでもないかなという感じがしますが、はい、そんな今週もいろんなニュースございましたけれども、皆様は何か気になったニュースなどありましたでしょうか。YouTube ではチャットを使いましてこのように、皆様のコメント、随時ご紹介させていただいておりますので、よかったらそちらの方からお書き込みくださいませ。そして、 ツイッターの方を使いまして、シャープカタカナでリトルラジオという風な、ハッシュタグをつけてつぶやいていただきますと、こちらの方も番組内でご紹介させていただくことにしております。今週はですね、ワッチントッシュさんが先週ちらっとあったんですけども、名古屋に来てましたという風で、何人かされてるんですかねと話をしてましたら、ちょうど日曜日なのかな、栄南音楽祭というのがあったらしくって、栄のセントラルパークで音楽祭が行われてたそうで、そちらを、ご覧に来てたと。
あ、そうなんですか。
いうことらしいですね。
お好きなアーティストの方が出られてたんですか。うん、
ごめんなさい、ちょっと詳しく私も見てないんですけども、まあバンド形式だったりいろんな形式で、本当に栄の踊り公演で、そういった音楽祭が先週ね、やられてて、それを見て来られたということらしいです。そしてユウさんから、映画見てきましたということで、実写版美女と野獣の字幕編を鑑賞してきましたと。今回も吹き替えを含めて鑑賞することを決めたのであった。サントラ版、音楽いい感じですあります。ディズニーの実写版の美女と野獣、かなりのヒット作になっているということで、
いいですね。
あけみさんは気になる。
ちょっと見たいんですけど、うん、なかなか行く時間がなくって、さすがにサッカーが過密スケジュールなので全くそれ以外の予定は入れるスペースがないですね。うん、はい、
本当に、まあ、ここのところのディズニー作品というのは、もう子供向けなんて言ったらおこがましいような、
実写版だからそんな子供向けじゃないでしょ。うん、
でもお子さんから我々までが十分楽しめるエンターテインメントを作ってくるというのが、まあ、ディズニーに限らずですけども、最近の映画がね傾向で、一概に、ディズニー子供でしょみたいな、そんな風に、ね、投げ捨てるようなことは全くできない作品になってますし、アメリカ本国はもちろんのこと全世界でむちゃくちゃ当たってるみたいですね。うん、歌丸さんって前何回か紹介してますけども、映画批評する、コーナーがあるんです、タマフルっていう番組で。で、ガチャガチャを回していつも6つとか8つとか映画のリストをこうガチャガチャのボールに入れて、本当にガチャガチャで回してランダムにその出てきたボールを次回次の週に、見て、批評するっていう、そういうコーナーで、前回これが当たったんですよ、
はい、
美女と野獣がね。で、美女と野獣、あ、美女と野獣は当たった。でもこれって俺がやることないよね。もう当たってるからいいよねって言って、1万円を自腹切るともう一回回せるっていうシステムになってるん で、
うん、
で、1万円払って別の映画見てましたけども、まあそれぐらい本当メジャー作なので、はい、随分と素敵な映画だと思いますけども、明美さんもかなりこれ気になってる。
気になってますね。でも今の調子だと気になったまま終わりそうな感じですけどね。うん、はい、行きたいんですけどなかなか行けない。
なかなかね、音楽も良さそうですけどね。
ですね、
はい、というような感じで、ツイッターの方でも、シャープカタカナでリトルラジオという風でつぶやいていただきますと、1週間振り返りましてご紹介させていただきますので、何か出先ですとかね、急に思い立った時、なかなかメール書くというのは億劫ですからね、であれば、ツイッターの方でそんな感じでつぶやいてもらうか。
よかったですね、お二人の方つぶやいていただいて、
ね、一応ちょっとこれで日の目を浴びた。
ねえ、はい、誰もつぶやいてくれへんかったら自作自演してんからね、私とあなたでね、交互にね。
まあね、そんな感じでこう我々とね、コンタクトを取ってもらえると大変に嬉しく思いますので、はい、どうぞよかったらそんな風に、ハッシュタグつけてつぶやくとみんなに見られるからっていう風で何かあれば、もうダイレクトメールでも結構ですし、別にどんな形でもご紹介するなと言われない限りはご紹介しますので、はい、まあできる皆様のご負担を軽くするというところでこんなハッシュタグも用意させていただきました。
ご負担軽くするとか言いつつ何ぞかんぞ口実を作って参加してもらおうとしてるでしょ。
いやいや、でも参加するのは楽しいじゃないですか。
まあね、
と思ってるんで、できるだけこうしてるだけですよ。はい、ジャクソンさん、栄南音楽祭はすごく大きなイベントになってて、自分も土曜日に行きたかったんですが四十九日の当日なので諦めましたと。
あ、そんなに大きなイベントなんですか、はい、私たちが知らないだけね。
はい、 俺昔ね、多分このイベントをスタッフで参加した記憶がある。
30年ぐらい前、
20歳の頃、
30年だね。
確かにね。だからこのイベントの夜の、あれですよ、台本とかどっかにありますよ。
30年前の、
そうそう、一部テレビ放送とかラジオ放送したりしてたんですよ当時は。今もしてるのかもしれませんけど、それ の, PA のお手伝いで携わった記憶が多分これだと思います。79日無事に済んだでしょうか。
よかったですね。ご苦労様で
ございました。
早いね。
早いですね。
あっという間だね。
はい、
で先週もその話したね。
そうですね、
はい、
ということで、リトルラジオ今週も皆様のメールいただいておりますので、そちらもご紹介しつつ、お話進めてまいりたいと思います。最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではトップバッターホイホイさんのメールご紹介しましょう。北京が密国天国にというような、そんなタイトルで、二十四節気の立夏と72項のミミズイズルというふうですね。これはミミズはミミズですね、虫のミミズが出てくるというふうですね。そういうのが72項にあるんですね。あとミミズという漢字は初めて見ましたけれども、これは二文字なんですね、ミミズというのはね。
ほう、それは変換できるんですかね。
どうなんでしょうか。はい、ホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんな書き出しが毎回できるなら苦労しません。もっとも私の投稿は1週間早いので、適時でないのが難点ですと。リトラジエの投稿はあまり知らないであろう、さらに役立つであろう話題の提供に努力していますといただいております。そんなこんなの今回のメールですが、まず北京が密国天国にという石平さん、
石平さん、
金平さんね、はい、関平さんね。
習近平じゃなくて関平さん、日本、
石平さん、
日本大好きな関平さん。
はい。
はい。
が出された注意喚起情報の紹介です。4月10日、北京市の国家安全局はスパイ行為に関する新たな規制を制定し、施行されました。一般市民によるスパイ行為の通報を奨励し、事件の摘発につながる重要な情報を提供した場合、通報者に最高で50万人民元、約800万円を報奨金として払うという密告奨励の規則です。中国では2014年の11月から反スパイ法というのが施行されていますが、スパイの定義を定めた条項にその他のスパイ活動を行うこととあります。このその他というのは全く無制限なもので、中国政府当局がそれがスパイ行為だと判定すれば、どんなことでもスパイ行為だとみなされる可能性があるのです。この反スパイ法が施行され、日本人だけで4人以上が中国で拘束されています。これに加えられたのが北京の報奨金の制度です。お金に目ざとい他の国の人にとって最高800万円というのは年収の数倍にあたり、非常に魅力的です。北京市内でビジネスに従事している外国人や、さまざまな交流活動を行っている外国人、そしてそれらの外国人とつながっている中国人たちの周辺に監視の目を光らせ、捏造や妄想での情報を当局に通報する可能性があります。北京はまさにスパイ狩りの天国と化したのですということです。北京各中国に足を踏み入るのはやめたいところですと。おまけにの注意喚起、外務省がパスポートを防虫剤と一緒に長期保管してはいけないという注意を出しています。ラミネートが変色し、この変色したパスポートでの入出国審査に問題が生じる可能性があるということだそうです。ではではといただきました。ホイフさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
先にまずパスポートの件は、タンスの中に入れがちなんですけれども、
はい、
そうすると防虫剤のがそこのラミネートに、危害を与えるというか。
パスポートタンスの中に入れるの？
結構入れがちじゃないですか。
なんでなんでなんで、私なんでそんなパスポートに防虫剤つけるんだろうってすごい不思議に思ってたんですけど、うん、そういうことなの？みんなタンスにしまうからついちゃうってこと？
意外とこうクローゼットのちょっとした引き出しに入れたりとかね。
はぁ。
はい。
あ、それで防虫剤がついちゃうんですか？うん、 なんでそんなパスポートに虫食わんように防虫剤与えておくのかなってすごい不思議だったんですけど、うん、
別にパスポートに防虫剤じゃなくてタンスにしまいがちでしょって話ですね。
あ、そういうことなんですか、うん、
あとは一般的にはそれほどね毎年使うものでもなかったりしますし、
まあ仕事で使う人は出しっぱなしだしね、うん、逆に ね、
バカンスとかねそういった観光で使うとなると本当に5年もの10年ものってありますけどもね、まあ、
もううち切れてるよね、うん、
完全に2人とも
切れてる、完全に切れてるよね、
はい、となると、まあ、こういった風にそのラミネートの部分が変色とかすると、ほうほう、そうするとなかなかそれはもう無効になってしまうと、偽造とね思われちゃったりするということらしいですけどもね、はい、そして、これはまあ北京、中国の中でも北京だけということですかね、まあ、北京市国家安全庁がこういったことでスパイ行為を、まあ、見つけたものには報奨金を与えると。
さすが独裁国家ですね、うん、まあそういう国なんでしょう
ね。まあ、あのざっと読んで思うだけではこれをやり始めるともう本当に何を信じていいやらって。
その前にさ、中国にいる外国人をランク付けして有料な人以外は中国から出てけみたいな仕組みになってるじゃない、うん、であの技術指導者とかで派遣されてる人って、うん、やっぱり技術バターで高卒とかからコツコツ積み上げてきた人が多いから学歴が足らない人が多いじゃない、うん、60ぐらいの人たちね、うん、そういう人たちってそのあのそこの中国に必要な人材として残れるかどうかっていうチェックシートをやっていくとやっぱね足らんないと点数が、うん、でそんな人間をそんな数字で格付けして追い出すような国っていうのは私はろくな国じゃないと思うんですけど、で今までそういう技術指導者たちがバカみたいに築き上げた技術を惜しみなく提供してしまったがために中国の生産技術が上がって日本が追い越されちゃったわけじゃない、うん、そんなことをした人たちがもう用なしだからって追い出そうとするっていうね、中国っていう国はひどいよね。で未だになんかその辺はちょっと納得できないからあれなんですけど、うん、まあ、あの仕事で行く以外の人は、まあ、関係ないからいいんじゃない、うん、仕事で行かなあかん人は注意しなあかんけど、うん、
まあ、もちろん、北京周辺あの大きな観光の、ね、場所でもあったりはするんでしょう
けど。北京って観光地ある？
いや、もちろん十分ありますよ。いっぱい歴史的な遺産もありますし、はい、
まあ、行かんことやわね、とりあえず。
ただどうしても、こういうことになると、まあ、これが一つのハードルになってることもありえますし ね、
まあね、
うん、なかなかこう目には目をというか、なんか やられる前にやってしまえみたいなね、
まあ、そうじゃない、うん、そういう風に生きてきた国だからしょうがないんじゃない、
はい、
うん、
あとは中国絡みですと今週ですよね、一帯一路という政策。
あ、バカみたいに二階堂さんがあんなもんに金つぎ込もうとしてるけど、もううんざりやね、ああいうの見るとね。本当に日本の議員ってさ、どこまで間抜けなのって、もうプンプンしちゃいました。
中国をね、中心として、東南アジア周辺をね、こう、一体というふうな見なして、
侵略したいだけでしょ？
大きな経済圏を作ろうという、そういった大きな野望を抱いた、そんな計画を発表しておりましたけども。まあ、今後どうなっていくかちょっと見物
です。まあ日本は関わらないようにしてほしいんですけどね。あ、中国寄りの議員とかがなんか騒ぎ出してメディアも騒ぎ出すのがうんざりなんですけど、
はい、そんなわけでなかなかちょっとあんまり聞かないお話でございましたけども、中国でこんな密告が奨励されてるよという、そんなお話でございました。
密告ね、うん、楽しいんかなそういうこと言って。私たちはさ、なんかそういうのになんか嫌悪感があるじゃない。
うん、
でも、かの国の人たちは、それで金もらえれば何でもするんかな。お金もらえたってやっぱ嫌じゃない、
まあ、だから、その密告が、正しい本当の密告であれば、それはいいと思うんだけども、うん、
まあまあね、
さっき言ったように捏造したりとか、それを歪曲したりとかして、自分たちに都合のいいように、なおかつその役人も、それが点数になるようなことであれば、点数稼ぎのために、そういったものをね、ないものをあるにしちゃうことは。
まあ、何でもありだよね、お金のためにね。できちゃうよね。うん、
誰も得しない話になるよね。
いやいや、そのお金もらう人は得するわけで
し
ょ、
まあ、そういう特定の人物だけが得をして、まあそういう国なんだけど、
そういう国だからしょうがないよ。お金もらうで自分さえいいところに行ければあの他の下々の人は蹴落としたっていうような考えだから、そうなんじゃない、うん、
はい、そんな法案が、法案というかそんなねシステムがまかり通ってるということらしいです。はい、ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
チャットの方は、オバリー君が聞いてもらってます。ご無沙汰しております。
はい、こんばんは。
はい。あと、さっきの、南、栄の音楽祭は、今年で11回目なので別なイベントだと思います。
あ、また適当なこと言いましたね。
うん。いっぱいありますもんね、あの辺ね。
また適当なこと言って、本当に。
はい。
確実なことだけ言
いました。なんかやったんですよ。
他のやつだったんだね。
はい。適当です。では、よろしいですか？
はい。
はい。メールの方は、こちらはレオナさんからのメールですね。レオナさんで間違いないんですけれども、よかったら、どちらかにレオナと書いていただけますと、助かります。
まあ、間違いせいからね、はい、ヒデさんがね、適当だから。
本名を呼びかけますんで、
はい。
はい。大変申し訳ないんですけども、まあ、これ、レオナさんだけではなくて、メールをお寄せいただく皆様、どこかに故障を書いていただきますと。はい、
本名発表しちゃうぞって
したところでどうって話ですけど、
嫌でしょ、やっぱりいきなり本名発表されると、
はい、ヒデさん、ゲミさん、全世界のリトルジファンの皆さん、新潟はとってもいいお天気です。こんばんは。
はい、こんばんは。
今週は本当にいいお天気が続きます。来週は曇りが多いようですが、気温が安定しているのが嬉しいです。はい、また天気の時効のご挨拶からですけども、やっぱりこの日本の暑さっていう感じですよね。今日あたりもね、湿度が結構あるんで。
それは岐阜県の暑さってことなんじゃないの？
いや、日本ですな、これは。やっぱり。その、いわゆる、全世界的に見ると、いわゆるほら、カリフォルニアとかさ、イタリアとかさ、スペインとかさ。
湿度のせいですよ、湿度のせい、うん。
間違いなく湿度だなって感じはしますね。
しょうがないです。海に囲まれてるから、湿度満載なの、はい、日本は。
今日あたりにここの校区の小学校では運動会がありました。
あら、もう運動会ですか。
新潟だと田植えの終わった時期というのが結構あります。こんないいお天気だと熱中症が心配ですね。
ちょっと天気良すぎだもんね、うん、でもやっぱ田植え終わった後っていうのがポイントだよ
ね。
みんな忙しいから田植えで、
うんうん、まあ、などと言ってるうちに時代は変わっているようで、朝のバスから大学生が減っていきます。ただ怠けているのかというとそうでもないらしく、もう試験に入るようです。私の頃なんて、セメスターといわれる、前期後期制にもなっていなくて、夏休みの後に試験だったんですが、今はいわゆるクォーターの4期制なんだそうで、夏休みまでに2回試験だそうです。大学にもよるんでしょうけれども、
ほうほう、
かなり細かく試験が行われるということでしょうかね。すべての大学がそうだというわけではないようですが、まあ、そんな慌ただしいのってあんまりです。そりゃ授業料もむやみと高くなっているので、真剣に勉強してくれなきゃ学費負担者の親はたまんないでしょうけど、押し付けの勉強ばかりではそれもたまんないですよね。またメールしますというふうにいただきました。レオナさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます、
うん。大学随分と変わっていっているようで、今日も辛坊さんのラジオを聞いてまして、まあ、辛坊さんもラジオ、ごめんなさい、大学でこう教えることをがもう随分とやってるらしくて、
非常勤
みたいな感じで。
へ、
で、4、5年前は行っても、大体ね、今の時の学生ってのは、10分ぐらい後から始まって、10分前に終わらないと、いい顔しないからとか、あとは年に2、3回休校の日作ってあげないと、学生たちうるさいからみたいな風で、意外とその教授も緩かったんだって。
はあ、
うん、
そんでお金もらっとんの、うん、そんで学費取るの、
うん、
そんな親からしたらバカらしくてバカらしくてしょうがないじゃない
っていうのが、割と大学っていうところの、まあ、辛坊さんの話ですけどね、そういうふうにアドバイスされたんで、自分もそういうことしてたらしいんだけども、やっぱりここ 2、3年はいわゆる文科省からの締め付けがかなり厳しくって、もう休校したら絶対に代行するようにと、でなおかつその遅刻や早退は認めませんっていう、きっちり授業はやるように、
当たり前でしょ
っていう。まあでもな、ほら 大学ってさ、我々行ってないからあれですけども、結構ね、休校になったとかさいう話を聞いたりとかするし、ハッピーマンデー法っていうのが出てるじゃないですか今、
はい、
で月曜日休みとか、まあね、祝日がその日に来たりとかして、まあ、大学もそれに合わせてやってたらしいんですけど、そうするとやっぱコマ数が足りなくなるらしくって、
夏休み削ればいいじゃん。
だからその月曜日もハッピーマンデーなんだけども授業があるっていうようなコマ割りにしないと、や 全部がその単位的に足りないということもあったりとかして、かなりその大学に、まあ、もちろんそのレオナさんも君も言うようにお金払ってる身からすれば、せっかくね大学まで行ってるんだからきっちり勉強してくれよっていうのはそうなんでしょうけども、かなりそういったことは厳しくなってるっていう、
当たり前でしょ、
はい
はい、
話をしてましたけど、
そんな勉強できんやつらとか、そんなね、そんな適当なことされてるやつにさ、国公立とかでも税金投入してるんでしょ、うん、そんなやつらに払いたくないじゃん、バカらしい。
それと、ね、あの、まあ、ラジオからの聞きかじりばっかりの話なんですけど、まあ、その大学をめぐる話で今週は一つ大きなニュースとして、加計学園、
ああ、またまた民進党ブーメラン事件やね、
はい、あれ加計と書いて加計学園って読むらしいですね、
はいはいはい、
あの話もやっぱりあのいろんな文書が出てきてて、よく全部読んだわけじゃないんですけど、でもあのちらっと見た限りでは特に何も問題ない文書に私は見えたわけですよ。
そもそも論、香川県出身の国会議員の父親が香川県の獣医師会かなんかの副会長で、ね、あれ今治に作るんだったっけ、うん、愛媛県の、はい、で四国の隣の愛媛県の今治市があの過疎対策と獣医が足らないということで地域おこしも兼ねて作ろうって10年前から一生懸命活動してて、うん、愛媛県選出の民進党議員も頑張ってやってて10年頑張って頑張ってやっと行けると思ったところに同じ民進党のやつがぶっ潰しにかかったという、うん、わけのわからん話なんでしょ、
うん、
全然意味わからへん。
それとその獣医科っていうのが、うん、ここ50年以上できてないらしいんですよ日本
で。今まで足りてたのそれで。
じゃあつまりこれも既得権益なんですよ、獣医学会というか。結局獣医師が増えれば自分たちのこう見るところが減ってい
く。でもさ50年できてなくてさ、学部数一定ってことはあの排出できる人員も一緒ってことでしょ。そうしたらさ、キャパ増えたら何ともならへんや、
うん、
対応できないじゃん。
だから既得権益って言ったってそこもどうなんだろう、まあ、そのキャパの中で やりくりしてるっていうことでしょうし、あのちらっと言ってましたけども、いわゆるその犬猫を見るような獣医師っていうのは増えてるんだけども、まあ、産業医っていうか、
まあ、産業の動物牛とか、うん、あ牛、うん、まあ、主に牛豚とかってことでしょ、まあね、家畜の食用量でしょ、
そちらにこう進む獣医師が少ないっていうことで、獣医師不足っていうのはもうすごい前から言われてたらしいのね。
ほう、
うん、でもいわゆる、まあ、文科省のすごい強いじゃないですか、認可許認可権っていうので50年以上新しい。
でもさ、許認可も出さないぐらい獣医師会の圧力が強かったってこと？
そういうことらしいですね。
でそのさ、あの文部科学省はそのやつらから金でももらっとんの？
まあ金ではなくて、ってだから今回その文書が出てきたってのは天下りが発覚したからじゃないですか。つまり獣医師がそれを直でお金渡すんじゃなくて天下り先を用意してますよっていうことですよね。
でもさ、そんな獣医師会とか増やせばさ、天下り先だって増えるよね、
うん、でも今の十分のパイの中で回ってたからと特段増やす必要もないし、増やしてその獣医師一人一人の儲けが減る方があれですよ。
まあそうしたらあれやな、香川県選出の国会議員の父親も獣医師、香川県の獣医師会の副会長とかやってから自分の既得権益を守るがためにぶっ潰すのに賛成だったんだけど、隣の愛媛県の国会議員たちはみんな10年来の夢で一生懸命地道に誘致やってたのを、うん、そんなただ単に安倍政権倒したいがためにぶっ潰されたってことでしょ、うん、えらい迷惑な話だね。
それとあの文書の中での、まあ、発言、まあ、総理の発言、まあ、多分間違ってないんだと思うんですけども、でもいわゆる国家戦略会議みたいなのが今あって、
ね、
うん、それを加速させましょうねっていうことを総理は言ってるだけであって、うん、いや正しいじゃんって話だし、うん、でなおかつ今治に俺の友達いて、でそれが今度こういうふうにやりたいって言ってるんだから、ちょっとそれやらせてあげてよって、まあ、そこまで具体的には言ってないとしても 口、そんな具体的な口利きがしないとしても、でも、こういわゆる国家戦略会議の中で、それが加速するんであれば、何も悪いことはしてないわけですよね。
だってやっぱ人材育成って時間がかかるし、それがやりたくってキャパが広げられて、うん、今後のための日本国のためになるんであれば、やるべきなんじゃないの。だって今さ、大学なんて腐るほどあってさ、定員が取れなくって、で、バカみたいに、おかしい経営の大学いっぱいあるわけじゃんね。うん、それでもそこに足らないのであれば、それでそこで人材教育して何が悪いの、
うん、で、もう一つ言うのは、そこの大学時代がいわゆる民間の大学なわけですよ、うん、ね、私立なんですよ。ってことは私立が経営していかなきゃいけないわけですよ、はい、その今治に立てて、まあ、儲けというか少なくともそこが成り立っていかなきゃいけないわけだから、例えばそれがダメになったとしても、まあ、いろんなところが、まあ、お金を多少出したとしても、でも責任としては経営者に
行くわけ
ですよ
ね、
うん、だからなんか、まあ、今日ラジオでそういう話をずっと聞いたんで、まあ、聞きかじりでお話をしている話ですけれども、なんか、うん、いやその通りじゃないって思ってね、
うんうん、まあ、だから政権を倒すがためにバカみたいに足の引っ張りをやってる民主党の議員の存在自体が税金の無駄っていうことに落ち着くと思うんですけど、うん、本当にあの人たちってろくなことしないよね。だから日本のためになること何にもやらない。
だから安倍さんもあの国会議論の中で何言ってるんだと、俺が、ね、友達がやるって言ったから加速させるためにやったんだから褒めるぐらい言えよって言ってもおかしくない事案なんじゃねえのって話をしてたんですけども、うん、はい、大学の話から随分とずれましたけどもね、ここ最近ちょっと学校絡みの
ね、あんなおかしい民進議員に投票した人たちがいるからのさばるんだよ。本当に税金の無駄。いわゆる許認可
権のことでね、揉めてますけども。
でもさ、今時思うんだけど、森友もなんだけど、もう子供が少なくなってる時に学校を作ろうなんていうやつはちょっと気違いだと思うよ。発揮しって。あまり余ってて、学校だって、公立の学校だって、統廃合とかして、どんどんどんどんなくなっていってるわけじゃない、うん、なのに私立の学校を作って経営して商売やろうなんていう人は、ちょっと一筋縄ではいかんよね。うん、だって、旨味のある商売じゃないもん。うん、ってすごい思うんですけど。うん、
だから、森友さんの件に関しても、あれをやったことによって、森友さん、うはうはかというと、絶対そうではないわけじゃないですか。
なんで民事再生法を適用するぐらい
から。じゃなくて、あれが全く何も問題なく、うまくいったとしたって、じゃあ、授業料で、私服が肥やせるかって言ったら、
仮にうまくいったとしても、うん、少々の小金は手に入ると思うけど、基本的にあんだけ借り入れが多いのであったら、うん、そんな楽な経営はできないよね。うんうん、
まあ、多分、あのに関してはあの理事長の思いだけがかなり突っ走った結果で、まあ、いろいろ、ね、
まあ、いろいろあったとは思うけど、まあ、それに周りのやつらもみんなでそれで金儲けしようとは思ったとは思うんだけど、うん、今時さ、こんだけ子供が少なくって出生率が下がってって言ってるご時世に、子供がいないのに学校を作ろうっていう人って全然私商売のセンスないと思うよ。
あとはまあこれもちょっとうがった見方かもしれませんけども、やっぱり文部科学省っていう省自体がいわゆるエリート官僚ではないわけですよね。省庁自体が、
まあ、
やっぱりトップは外務省であり、
まあ、うん、大蔵とか、
うん、ね、財務省であり総務省でありっていうところがトップ官僚があるのの二流三流のところが文科省であって、でなおかつその文科省からこの前あれだけの天下りってことで疲れちゃったっていうのがあって、まあ、多分そこでクソって思ったやつがこんなありますってペラ紙を民進党に渡したんだと思われるんですけども、
まあ、民進に渡したところで結局ブーメランで自分たちの首を絞めるだけだからダメだと思うけどね、うん、
まあかなりうがった感じではあるんですけども、
もう何年もいいけどさ、私は日本が豊かになってし、みんなが幸せに暮らすことを考えるために一生懸命働く国会議員になってほしいわ、はい、ね、今日よりも明日がちょっとでも良くなると思ったらみんなバンバンお金使って景気も良くなるのにさ、今日より明日は悪くなるとみんな思ってるからお金使わないわけでしょ、ね、デフレが改善しないわけでしょ、うん、なんかやっぱさ、やってることが全然ダメだよね。ダメダメすぎ。
このあたり詳しいのは、ラジオ、日本放送、土曜日、今日の土曜日の午後の2時から、放送されました辛坊治郎のそこまで言うんかい、なんかそんな番組ですので、 タイムフリーですとか、あとね、ポッドキャストでも確かその部分やってるはずですから聞けますんで、もうちょっと詳しくうまく話をしてますんで、よかったら聞いてみてください。ということでございました。レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。全然違う方に話きましたけど、はい、
あと新たにしさずさん、こんばんは。
こんばんは。
永田メールと似てるんですよ。内容を見ると本当だったとして何の問題があるのという内容で非難することで、非難するとこが特にと、うん、本当にしんぽさんも言ってましたように、これは何か法に触れるのかいって話をしてたんですけど、はいはい、うん、全く触れませんし、どっちかね、こう好意的に見れば本当にどんどん加速させるぜって言ってるだけですから、うん、何も問題ないよなっていう、そんな文章に見れましたけどもね。はい、お時間ちょうど1時間となりました。まずは前半このあたりで、後半メール、そして少し、また今週気になったことなどお話ししていきたいと思いますので、よろしければ後半もお付き合いくださいませ。では前半ここまで、お会いいたしましたのは私、ヒデと
ケイミでした。
後半のアネックス続きます。